松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思いますが、さあ今日は10月31日、オープニングでも言いましたが、そうです、ハロウィーンです。日本でも年々ハロウィーンが盛り上がってきていて、イベントも本当に増えてきていますよね。さあアメリカでは31日のハロウィン当日、かなり盛り上がっているのではないでしょうか。そんなニューヨークから現地でエンターテイナーを応援するサイトを運営されていらっしゃいます広江ベイリーさんにレポートを届けていただきます。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの広江さん、こんにちは。
Hi, hello everybody. 私はあのニューヨークワンページ .com という、エンターテイナーを応援するサイトを、運営しております広江ベイリーです。今日はですね、はい、あの気が降った後なのでちょっとあの電気がないという状態で、
本当ですか、
発電機で、はい、暮らしているんですが、
あのこの週末の大雪、はい、まだ電気が通っていない状況。
そうなんですよ。だからあの発電機で、あのガスで、ガスっていうかガソリンですね、こちらでバンバンバンってこう、はい、あのエンジンみたいなのをかけて発電機を使って、電気を使っている状態なんですよ。
しかも、
なので全くもう電気が通ってない家庭もあって、ニュージャージー、お隣のニュージャージーでは60万世帯、ニューヨークでも20万世帯以上が停電しているらしいんですね。
そんな中、今ニューヨーク深夜ですよね。
そうです。今3時、午前3時ちょっと過ぎ。
そうですよね。夜中。
はい、
はい、夜中に本当にありがとうございます、
はい、いえいえとんでもないです。
でもこういうその寒い中、その暖を取るのは皆さんどんな風にしてされてるんですかね。
あ、それでだからもうあの発電機のないご家庭は、はい、おそらくもう布団にくるまって寝るしかないっていう状態だと思うんですが、あと、まあ、暖炉とかは暖炉を焚いているっていう感じだと思います。
これあの見通しっていうのは立っているんですか。
まあ過去にはバックアップするんじゃないかっていう連絡はあったんですが、
はい、
まあ、それも、まあ、あんまり当てにならないですけど、まあでも、早くなったりとか遅くなったりとかそういうこともあるんで、まあ、マンハッタンのあたりは大丈夫だと思うんですが、ちょっと郊外とかニューヨークの田舎の方では本当に電気が止まってる家庭が多い状態です。
ということはこのハロウィン、はい、ハロウィンというもうわーって言ってる場合ではないという状況ですかね。
それでも、まあ、パレードの、用意とかは、マンハッタンでは行われているようで、今年もまた、毎年やっているパレードが行われるようです。
そうなんですね。はい、いや、はい、でも、やはりちょっとね、企業ですとか心配なところはありますよね。
そうですね。まだ、タームズスクエアあたりとかでは、まあ、それでも電気はチカチカついているようなんで、マンハッタンは大丈夫だと思うんですが。
なるほど、
はい、
さあそういった中で広江さんにちょっとね、はい、ハロウィンの様子をちょっと改めてお伺いしたいなと思いますけれども、
はい、
皆さん、まあ、毎年いろんな仮装をされていると思いますけれども、今年人気のハロウィンの仮装というのは何かありましたか。
あ、やはり今年はレイディーガガさんのウィッグとかも人気があったとか、あと、まあ女性のこう制服みたいな、こう日本の女子高生みたいな制服のミニスカートとかも流行ってるみたいですね。
はい、
そういうはい、
そういうものっていうのはもうかなりたくさんも売られてるんですよね、ショップに。
そうですね、コーナー、直接そのハロウィンの時期だけお店になる場所があって、そこでもう特別にコスチュームとかがババンって売られてるところがあるんですね。でそこに、まあ、本当にもうお化け屋敷みたいなこうディスプレイがされて、まあ、その中にいろいろなコーナーがあって、
はい、
こうそこ、こうコミカルなコーナーとか、あと大人のコーナー、子どものコーナーとか分かれているんですが、まあ、今年の主流は、あとアングリーバード、 っていうあのアプリケーションゲームがありましたけども、それがなんか今年人気みたいで、もうそのアングリーバードの実際にあのマスクをかぶってる人が街の中でバーに行ってこう立って飲んでたりとかして、かなりなんか、衝撃を受けたというか、アングリーバードが立ってるみたいな。
それは、あの頭の部分だけかぶり物っていうことですか？
そうですね、かぶり物ですね。
あの私もアプリケーションアングリーバードをあの入れてますけれども。
あ、そうなんですか。はい、すごく人気なんですよね。
ね、でもなんかそういうコスチュームがあるっていうのを初めて知りました。
そうですか。今年なんか結構やはりブームなんで、あの皆さんそういうのをかぶって、まあ、男性が多いんですけどね、あのバーとかで飲んでたりとかして、話題になってるみたいです。
目立ちますよね。なんかその他気になったコスチュームありましたか？
あ、まあ、もちろんオバマ大統領のマスクとか、まあ、その横にミッシェルではなくてなぜかサラペイリンがあるんですよね。なんかその辺もちょっと出たんですけど、
なるほど。やはりね、そのコスチューム本当にたくさんの種類があると思いますけれどもね。いやでもね、はい、本当にこの大雪の中でハロウィンパーティー、なかなかねちょっとあの楽しむっていうところまで行ききれないかもしれないんですけれども、でもやはりそのニューヨークならではのハロウィンの楽しみ方教えていただきたいんですけれども。
あの例えばホームパーティーとかがあるんですが、あのテーマを決めて、今年は、まあ、あの CM で一番話題になったスタイルとか、なんか去年は例えばディズニーで行こうとか、そのテーマテーマに沿ったコスチュームを着るっていうあのパーティーとかもホームパーティーでみたいです。それはまあ大人が本当に着飾るっていうパーティーなんですが、あとは、まあ、バーとかにはもう本当にあの実際に、まあ、そういうアングリーバードの人もいれば、こう魔女みたいな格好をしている方とか、まあまあ、その時その時で場所にもよりますけども、一回あのつい先週なんですが、あのバーの中からバーンって女の人が出てきて転んだんですね。でそこの周り出口のところに4人男性が立ってたんですが、でなんかその中の人たちがパッと振り返って大丈夫かって叫んでたんですけど、その4人ともがなんかひげをつけて引きずらだったという、それは変装してたんですね、だから彼らも、なのでなんかすごくこう あまりにも自然に見えたんで、あの変装だった私は気がつかなかったんですけど、一緒にいたものがなんかあれは変装だったよとか言って結構笑ってたんで、あの後から変装だったんだみたいな感じで笑って一緒になって笑ったんですけど、
いや本当になんか一瞬わからないんだけど、よく見るとあれみたいな格好されてる方、大人の方は特にね、
もうあまりにもリアルな方が多すぎてわからないっていう、まあ、なんかあのナチュラルになっちゃうんですよね、あまりにうまくあの化けてるというか、だからあのこれが変装なのかっていうぐらいに、あの完璧なコスチュームがありすぎるんですよね。まあ、それはそれで楽しいんですけどね。
そうですよね。やはりでもハロウィンというとなんか子どもたちがトリックオアトリートと言ってお菓子を、ね、ゲットするというようなありますけれども、あの実際にこういたずらを仕掛けたりする子どもたちというのは最近はいたりするんですかね？
いたずらっていうのは、まあ、言ってるだけで本当にいたずらをするってことはないとは思うんですけど、でもあの、まあ、ティーンエイジャーとかになってくると本当に怖い格好をして、夜にこうどんどんってくるから、おばあちゃんとか本当に怖くて出れないとか、そういう人はいますね。なんかもう本当にゴーストみたいなのが来たりとかするとか、あと、まあ、大人が逆にティーンエイジャーの子を驚かせるためにかなりリアルな、あの怖い格好をして、ティーンエイジャーのうわーとか言って急に動いて見せたりとかするっていう、あの驚かし方もあるみたいですよ。
やはりね、こう大人の方が気合が入っちゃうんですよね。
そうですね、大人の方がもうあの本気っていうか本気モード入ってますね、
そうですよね。最近の日本でもハロウィンパーティー増えてきて、やっぱり大人の方が気合が入ってる傾向があったりするんですけれどもね。 いやー、もうとにかくですね、もうハロウィンパーティーでわーっと盛り上がりたいところだと思いますけれども、とにかくちょっとひろえさん暖を取って、ね、ちょっとこの後も気をつけてお過ごしくださいね。
まだまだ雪が、溶けてないので、あの本当にもう寒いっていう感じなんで外は、まさかこの10月の終わりに雪が降るっていうのは珍しいことなの で、
はい、
もうあの雪の枝がとにかく折れてるんですね、
はい、
あの葉っぱがその雪をあの保つことができなくて、葉っぱっていうのは普通あの散った状態で雪が降るんですが、今はまだ葉っぱがある状態なので、それで雪が積もっちゃうとバーンって枝が折れて、それで電線が切れちゃうっていう状態がもうあちこちで起こってて、大変な事故とかも起こってるみたいですね。
そうですよね。いや、本当に本当にこの後も気をつけてください。ひろえさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。
失礼いたします。今日のワールドフラワーズネットワークは、ニューヨークにお住まいのフラワーレポーター、ひろえベイリーさんにお話を伺いました。